それでは、第10回憲法改正国民投票法案を考えるということでいきたいと思います。改正については憲法は96条で条文を用意しています。1項です。この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し国民に提案してその承認を経なければならないと。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票においてその過半数の賛成を必要とする。で2項で、憲法改正について、全項の承認を経たときは天皇は国民の名でこの憲法と一体をなすものとして直ちにこれを交付すると。で一見非常に分かりやすい、要は、総議員の3分の2以上が、まず3分の2以上で国会議員がまとまらなければいけないんだと。でその後さらに、国民に問わなければならないんだということなんですが、ちょっと解釈上、論点が、あることはあります。でそれを含めましてまず1番目に比較憲法的に見た場合このような改憲手続きを、取っているのはですね、これは郷土の公正憲法とこういうふうに言われます。で、公正か軟性かというふうに憲法を分類することが、しばしばなされるんですが、軟性憲法というのは通常の立法手続きで、憲法を変えることができる。で日本に、即して言うならば、衆参両議員のですね、出席議員の過半数の賛成で、憲法を変えることができるということになる。通常の立法手続きで変えれる、これが軟性憲法です。もう今はこのような憲法、イギリスの扱いはちょっと別にしましたら、取ってる国はありません。ないと言っていいでしょう。で、公正憲法というのはそれとは違って特別に、普通の、立法とは違い厳格な手続きを踏まないと改正できない、これが公正憲法だとこういうふうに言われています。で、様々な、バージョンがありまして、例えば議会のみで改正できるんだけれども例えば3分の2以上という形で過半数のように軽くはないと。あるいは憲法改正、改正案成立後議会を一旦解散させで新たに選挙された議会で特別多数説これを要するんだと。あるいは議会の決定と国民投票と連結する、さらには国民発案、国民の側がこんな案でいきたいと、イニシアチブを取ると。でその後国民投票を取るんだと。そのような形でですね、公正憲法の中にも様々なバージョン、バリエーションあるんですけれども、日本の場合はその中でも、比較的強度の、公正憲法を取っている、こういうふうに言われているところです。でこの強度な国民投票、ごめんなさい失礼、公正憲法ないしはそもそも公正憲法に対しては、批判が、ないことはないんです。ないことはないんですけれどもそういった批判をさらに再批判するというところから始めておきたいと思います。改憲論の、論客、改憲派の論客であります、駒澤大学の西治氏は、次のようなことを言っています。憲法はある時代のある人たちが作ったものですから時代の制約を受けることは当然です。特に我が国の場合50年以上前と現在とでは同じ国とは思えないほど成長発展しました。国家がこれほど成長したにもかかわらず50年以上も前の憲法がそのままというのはどこかに無理が来ているかあるいは無茶な解釈をして現状に合わせてきていると考えるのが自然ですと。こういった上でにもかかわらず日本国憲法が改正されていないのはこの、憲法96条のハードルがあまりにも高すぎるとこういう形で批判をします。であるいはもっと原則的、原理的な批判でいきますと民主主義っていうものに一応日本も立脚していることはその通りでしょう。そうすると民主主義というのは今現に生きている人々が、みんなで決めて決定をするとで、統治をするんだとこういう意味だというふうに取るならばなぜ今でいうと約60年前に作った人たち、もう亡くなっている人たちも、いられると。じゃあなぜ、過去の亡くなった人たちが作ったかもしれないそういった憲法、そういった、事柄になぜ拘束されなければならないのかと、いうことです。でアメリカの場合もこの議論があってなぜ死んだ人たちに、今の我々はそこまでがんじがらみにされなければいけないのかと、こういう議論あることはあります。でアメリカの場合トーマス・ジェファーソンがですね次のようなことを言ってます。どの世代も他の世代と同じくらいうまく統治できるはずでありある世代が過去の世代によって拘束される特別な理由はない。だから 各世代がそれぞれ民主的に話し合って自由に憲法を選択できるように、憲法は19年ごとに改正されるべきだと、こういう議論を、だいぶ古い話ですけれども、ジェファーソンはやってます。で、民主主義っていうのをですね、今生きている人たち、現に生きている人たちが自分たちの政治のやり方を決めて、そのやり方だけではなく政治の中身も決めるんだと、こういう考え方からするならば、あまりにも強い強度な構成憲法っていうのは民主主義に反するのではないかという理論的な問題、これが、出ることは出ます。でそれに対し、一般的に憲法の研究者はこの構成憲法の意義を認めています。亡くなられた芦部信義先生は次のように言っています。憲法には高度の安定性が求められるが、反面において政治経済社会の動きに適応する可変性、変化を可能にする、このことも不可欠であると。この安定性と可変性という相互に矛盾する要請に応えるために考察されたのが構成憲法の技術、すなわち憲法の改正手続きを定めつつ、その改正の要件を厳格にするという方法であると、こういうふうに言ってます。もう少し分かりやすく、坂口章二郎先生が書いたのをさらに、奥野の翻訳を入れるとですね、次のようになります。国家の統治の基本的な枠組みを定めているのが憲法です。これは後でも繰り返しますが、どこが法律を作るのか、これは日本国憲法の場合は41条で国会が法律を作る。どこが政治を行うのか、これは65条によって内閣が政治を行う、行政権は内閣にあるんだと、こうなってる。このように、統治の基本的な枠組み、これを定めているのが憲法だとすれば、あまり好きではないですけど、ゲームというふうに例えるならば、ゲームのルールに今例えられるだろうと。じゃあゲームのルールというのがたびたび変わる。例えば野球において今までホームランも1点だったけれども、これからはホームランを5点にしますとか、そんな風にですね、ルールが、変わる、それもたびたび変わるようでは、まあ安心してプレーできないし、そういう訓練もできないと、それだったらホームランを打つ訓練、ホームランバッターばっかり揃えるような、そういうチーム作りになるだろうし、逆に、違う形になればですね、もっと走塁のうまい、あるいは丁寧な野球をするチーム作りになるとか、こういうことになると。ならばルールというものはやはり安定的になければならないし、そうたびたび変わるものであってはならないと、こういうことで、こういうことになるでしょう。で、憲法がコロコロ変わるなら安定した統治というのは、困難となると。しかしだからといって、まるっきりルールを変えないというわけではないと。ルールだって、変えざるを得ない、そういう事態だってなきにしは、ないとは言えないと。で、憲法改正が必要なほどの例外的な事態の変化、これが生じた時には改正できるようにすると、その意味でも、構成憲法というのは、いいのではないかということが言われていますし、僕自身考えます。で、さらに、坂口章二郎氏の、文献をそのまま、引っ張ってきました。改正が容易な南西憲法であれば、憲法を改正しようとする多数者はそれが他者にいかなる影響を及ぼすかを全く考慮せず、自分たちの利益だけを考えて、自分たちが正しいとする考え方をすぐに憲法に書き込もうとしたりするかもしれない。しかし構成憲法では、3分の2なんかを取らなければいけない。そうすると自分たちのご利用しではダメだと。憲法を改正するためには、広範な人々の同意、これを必要とするんだと。憲法を改正しようとする人々は、自分たちの利益や考え方をただ請求に押し付けるのではなく、自分たちとは異なった利益や違った考え方を持つ人々の意見にも慎重に耳を傾けざるを得なくなると。で、また南西憲法、法律と同じようにコロコロコロコロ変えることができる憲法であれば、憲法を改正しようとする人々は同時代の他者を無視して自分たちの利益や考え方を追求するだけではなくて、自分たちの、世代の利益しか考えないこともあると。しかし構成憲法であれば、憲法を改正するという行為は後の世代も拘束するわけですから、自分たちの世代の利益だけでなく後の世代の利益も考えて、まあ、決定を下さざるを得ないと、単にご利用しようできなくする、そういう役割を果たしていると。その意味でも構成憲法というのは大事だという議論を言ってます。比較的わかりやすいなという発言が民主党の枝野幸男氏です。もっとも民主党はですね、昨年6月に出されました、 民主党の論点整理ですか、中間報告ですか、あれでは構成憲法を少し、柔らかくしていいというような報告をしてるんですけれども、民主党の枝野氏は次のように言ってます。政権交代があった場合でも一貫してこのルールの下でやらなければならない、そういうルールこそが憲法に書かれなければならないんだと。政権交代があるたびに、自分たちの、政権を取った側に有利な憲法にコロコロコロコロ変わってもらっちゃ困ると。政権が変わろうが、普遍、変わってはならないもの、それを憲法には書いておかなければならないんだから、だからやはり構成憲法であるべきだということを、彼は言ってます。改めて、この構成憲法というところの意味合いをですね、そもそも憲法とは何かということを確認するところから、入れば、構成憲法というのはそれなりに、正当化されうるように思われます。で、憲法というのは国民が権力を拘束するための法だということです。もっとも自民党はそのこと自体を変えたがってますけれども、そうすることによって国民の権利を保障するんだと。と同時に権利保障とともに大枠枠組み、政治の枠組みを憲法で定めていると。そして日本国憲法の前文の1文目がですね、主語が日本国民はで始まって、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しから始まって、1文目の終わりは、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する、日本国民が確定するということで、憲法を定めるのはこれは紛れもなく国民が定めるということになっています。となれば、ここから次のようなことが言えるのではないか。憲法を作り、それを支えるのが国民で、憲法に縛られるのが政治家など権力担当者ということにまずなるだろう。これは再三、話させていただきました。憲法自体99条で言ってます。さらにそう頻繁に変わるものではなくて、一定程度の世代を超えて運用される政治の枠組み、これを定めるんだから容易に変えられるべきものではないでしょう。さらに権利を明記しているもんです。だからその権利をより拡張する方向での改正というのはあり得ても、この権利を逆に絞めていく、制限するという改正はこれはありえないのではないかというふうに思われます。で、僕の師匠なんぞは、権利を拡張する方向での改正を改正、逆に制限するような改正は改正ではなく改悪だという形で、改正と改悪を分けるべきだという議論を、ずっとやっております。で、ここまでが確認されたら次のようなことも確認できるのではないか。憲法というものは国民に支えられなければならないんだと。これはその通りです。で、だとしたら改憲運動というものは国民が主体的に行わなければならないだろうし、で、新しく改憲の後にできた憲法というものを国民が支えなければいけないんですから、支えるだけの多数派が形成されていなければならない。改憲には圧倒的な国民の支持が必要ということになるでしょう。で、国民に憲法を作る権限、憲法制定権力が国民にあるとするならば、国民投票というのは不可欠だと思われますし、次は憲法の多数説ではないように思われますが、国民の側がこんな憲法を作りたいというふうに発案する制度の方が望ましいのではないか。これは奥の個人は、そういうふうに思います。で、そこと重複しないし、しながら、深めた議論からいけば、深めますと、権力側が主導する力づくの改憲というのは、新しく作られた権力サイドが作った憲法を国民は支えることができないでしょう。とするならば、国民に支えられないのであれば、憲法として機能しないのではないか。ということです。で、現憲法、今の憲法が現にゲームのルール、いい表現ではありませんが、あるいは政治の枠組みとして今現在機能している以上、これを変えようというのであれば、変えたがっている側、すなわち改憲派の側が国民を説得する責任があるのではないかと。護憲派サイドが護憲の方がいいですよというふうに、あるいはまだ、態度を 決めかねている人、判断しかねている人をどちらが説得する必要があるのかという問題です。護憲派サイドが説得する必要があるのか、改憲派サイドが説得する必要があるのかと考えたときに、もし憲法を変えて新しい憲法になって、その新しい憲法が国民に支えられなければ憲法として機能しないということであるし、現に今枠組みとして機能しているのであるから、変えたがってる側の方がまだ判断しかねている、答えを留保している人たちを変えた方がいいというふうに説得する、そういう責任があるのではないかと。これは、何らかのその習慣、まあ慣習というものがあったとすると、もうこの慣習もやめたいでというふうな議論になったとき、やめたいでというふうに言った側と、いや、やめず今のままの方がいい、こういう論争になったとき、どっちがより説得する責任があるかといえば、変えるべきだと。今現在変えずにこの慣習のもとでやってたのをあえて変えようというのであれば、変えたいでという側の方が説得しきる、そういう責任があるのではないかというふうに思うのですが、まだこんなことを言っている研究者はいません。奥野が勝手に言ってるだけですけれども、いかがでしょうか。皆さんから合意を得れたらですね、あるいはもっと上手い表現になるということであれば、表現にしたら伝わるよというのであれば、また論文を書きますので、ちょっとこのことまだ録音されていることを忘れて言ってしまいましたが、そういうことです。で、構成憲法の、妥当性ということです。で、大きな2番目です。で、憲法96条の解釈問題として、2点のみ挙げておきました。96条の、1項ですが、この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2となっています。この総議員というのが、何を表すのか、出席議員ではありません。この日国会に出席してた人たち、これではなくて、出席議員ではない総議員だということになるんですが、これは法定議員数のことを指すのか、すなわち今であれば衆議院480人、参議院242人とこれを指すのか、それとも、亡くなられた方がいられたり、あるいは途中で辞職したりする人がいてると、そういう人を引き算した議員を言うのかという問題になります。で、3分の2を、取るということですから、改憲を進める側からするとですね、除いた議員の3分の2の方が楽になると、いうことになろうかと思いますが、これについて学説は分かれています。法定議員数、これの3分の2を取らなければならないんだ。伊藤正美であるとか、僕の師匠ですが、上田勝美であるとか、杉原康夫、はこういう立場に立っておりますし、で、B の法定数から欠員を除いた、現在の議員数で、足りるんだということを、まあ、足部信義、先ほど引用しましたけれども、は言っております。で、まあ、僕としては、B を妥当だというふう、ごめんなさい。D が妥当じゃなく、僕は A が妥当だというふうに考えておりますので、直しておいてください。A が妥当だというふうに、考えております。で、これよりも大事な論点になる、国民投票との関わりですので、下の方に、議論を移したいと思います。今のと同じような議論が出ますので、数学の苦手な僕は途中で頭がこんがりがりそうにならない程度でご説明をさせていただきますが、じゃあ今度は国民投票における過半数、これは何を指すのかという問題です。で、大きく分けると3つ説があります。それから D もありますけれども、 D は、ややこしくなるので紹介は外しますが、 A、B、C、 3つ紹介します。過半数、有権者の過半数説、すなわち、棄権をした人とか反対、棄権をした人、すなわち、国民投票に行かなかった人は改憲に反対したというふうにカウントされることになります。有権者の過半数ということになれば、これをやればですね、改憲というのは相当困難になるでしょう。で、 B です。投票総数、無効投票を含みます。白紙で出したとか、あるいはクエスチョンマークをつけたとか、あるいはわからないというふうに書いたとか、そういう無効投票を含む過半数ということに、いう説があります。じゃあこの場合は、無効投票をした人が反対票の側、 テケをつけなどと同様にカウントされるので、やはりこれも会見をする会見を推進している人たちにとっては少し厳しいと、しんどいと。それに対し C、 有効投票の過半数説、これは被験者は、当然のことながら排除、さらには、クエスチョンマークをつけたりとか白紙で出した、こういう人たちも排除して、丸をつけたかペケをつけたか、その人たちだけで勝負をして、その過半数に、なれば、会見できるんだということですから、A、B、C の中では比較的会見が容易になるということでしょう。ではちょっと置きます。で、これについて、学説で主な論者を横に書いておきました。かつては C の、有効投票の過半数説が、多数を占めていましたが、今回の報告をきっかけにして、僕の研究室にある本をですね、片っ端から見たところ、今の判断では B が多数を占めつつあるというふうに思われます。樋口洋一先生、杉原康夫先生、野中俊彦、辻村美代子、それから、松井重則大阪大学の比較的、若い、方で、会見論なんかにもちょっとなびいたらどうしようかっていうような、そういう立場の方ですけれども、彼も B の、議論を、まあ、されています。で、ここではですね、仮に投票率が極めて低く、例えば 40% で無効票が多い場合、その中でも無効票が多かった場合、なんとですね、少数の 20% 強が、40% ぐらいの人しか投票せず、無効票も多かった場合、20% ぐらいで、会見ができてしまうと。で、憲法改正の重要性とか、構成憲法の構造から考えると、こういう事態というのは、まあ、不合理だろうと。そこで考え出されているのが、ならば、投票率が 50%、を下回るようでは、それは国民投票として成立しないことに、まあ、しましょうとか、こういう案も、出されてはいますけれども、こういう事態をならさないためにも、C というのは良くないのではないかと。あるいは次ですが、次の点の2つ目、これは僕の立場ですが、被験も主権者の、まあ、選択肢の一つであるが、棄権をされる国民の多くはですね、おそらく憲法論議に、まあ、あんまり関心がないと、無関心というふうに、まあ、考えるのが、まあ、妥当ではなかろうかと。じゃあ問題は、まあ、棄権をされた方は、まあまあ置いといたとして、しかし憲法問題には関心があると、だから投票所には行くと。しかしこれ後の論点にもなるんですけれども、一括投票方式が採用されてて、新しく出てきた、改憲案、これを丸ですかペケですかと、こういう投票になることが十分考えられます。もう一つ考える後で言いますけれども、球場について、平和のところについて丸ですかペケですか、新しい人権を追加するところで丸ですかペケですかと、こういう条文ごと、ないしは別個個別のですね、国民投票っていうのも、これも考えられるんですけれども、おそらく改憲派サイドはですね、一括にしたいとこう出てくるでしょう。今のところまだ案はそこまで煮詰めていません。煮詰めていませんけれども出てくるでしょうと。そうなった時に、真面目に憲法問題と向き合ってて、関心もあるんだと。だから投票には行くと。しかし、自分は、プライバシーの権利、これを入れることには賛成だと。環境権入れることにも賛成だと。しかし、球場を変えて自衛軍を持つとか、世界に派遣できる、これには反対だと。迷いに迷いかれた人が、判断できませんとか、こう書いた人がいられるとすると多いと思います。クエスチョンマークをつける、三角をつけた、入れたとする、これ無効票になります。じゃあ無効票になったのは、これはもう省いてオミットしてしまっていいのか、それとも僕の先ほどの議論からいくならば、改憲派はそういう憲法問題に関心をある人を説得でききれていない、説得しきれていないと。その意味で、改憲派の側の説得責任、あまり使われない言葉ですけれども、説得責任というものが果たされていないんだから、やはりこの人たちは、ペケをつけた側として扱うべきではなかろうかと。こういうふうに僕なんとは思うんですが、いかがでしょうか。 また投票においてその過半数という文言から、これは憲法96条の文言ですけれども、投票においてその過半数という言葉から投票していないものを反対票に数えるのはちょっと不自然だろうと、したがって A 説はちょっと取りにくいと。じゃあ問題は憲法論議に関心はあるものの結論を出すことができず無効票を投じる人、これをどういうふうに評価するかであると。改憲派の側に説得責任があるとすれば、積極的な賛成票が過半数に達することを求めるべきであるから B 説が妥当ではなかろうかと、こういうふうに思います。でここの論点につきまして自民と公明は C の立場を取ってきています。ここについては自民公明は C の、回答を出してきていますが、後で触れたいと思います。大きな3番目に行きましょう。国民投票法案をめぐる動きと現段階の法案の骨子について、述べておきたいと思います。国民投票法案というのが、騒がれるのは何も今に始まったことではないようです。実は、自治省、まあ、今の、総務省ですが、1953年2月に日本国憲法改正国民投票案というのを作成しているんです。で作成したんだけれども、当時の国会をめぐる情勢あるいは国民の運動なんかの中で国会に提出することすらできなかったという、そういった代物だそうです。これは当然僕は文献からしかわからないことなんです。で、ところがですね、急ピッチに今、改憲のための国民投票法案、これを作るべきだという動きが、盛んになってます。で、煽っているのは憲法調査会を設置すべきだというふうに推進した人たち、憲法調査会ができてからは憲法調査推進議員連盟、これは超党派です。自民も民主も入ってます。で、改憲議連と呼ばれている人たちが2001年の11月に憲法改正国民投票法案を作っています。で、これを一つの素材にしながら、参考にしながら、2004年12月、去年の年末ですけれども、自民党と公明党が、改憲議連の作った案、これをベースにしながら、国民投票等に関する与党協議会実務者、会議報告という形で、次のように言っている。日本国憲法改正国民投票法案骨子というものをこしらえて、これをベースにして法案化を進めましょうと。で、さらに国会法を改正し、衆参両院の憲法調査会に国民投票に関する法律案の審査及び起草権限を与えましょうと。ここで自公の間では合意をしています。で、今年に入って2月27日に自民党の中川氏がですね、4月に国民投票法案を国会に提出したいと、こういうふうに発言し、3月11日に自民公明と民主が国民投票法案を協議するという形で進んでいるというのが現状です。で、自民と公明が合意した骨子は何なのかということで、6点挙げておきました。本当は印刷してきたらいいんですけれども、ちょっとややこしいというか細かいところがありましたので、僕の方で整理させていただきました。で、国民投票の期日ですけれども、国会の発議より30日以後90日以内、内閣は国民投票の期日の20日前までに、国民投票の期日及び内閣に送付された憲法改正案を官報で、付示すると。次です。衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する者は国民投票の投票権を有するということですから、20歳以上20歳以上ということになりますね。社民党が求めているのは18歳以上を求めているように思われます。先ほども言いましたように、憲法というのが、後の世代を拘束するということを考えれば、できるだけ、若い世代からも、憲法に関心を持ち、投票できるようにすべきであるという、こういう趣旨ではなかろうかと思います。で、3番目ですが、投票の方式ですけれども、投票人は投票所において憲法改正に対する賛成または反対の意思を表示する記号を おそらく丸かペケということになるでしょうが、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならないということです。で、4番目、国民の承認ですが、国民投票において憲法改正に対する賛成投票の数が有効投票総数の2分の1を超えた場合、当該憲法改正について国民の承認があったものとするということですから、先ほど紹介しました、学説で言いますと、C 案ですか、C の立場に立脚しているということに、なります。で、非常に厄介なのが大きな5番目です。国民投票運動に関する規制です。投票事務管理者が国民投票運動をすることを禁じています、ある意味では、投票事務をする人が、偏った、立場を明確にされていれば、国民からするならば、あの人たちに投票事務任せて、例えば、投票管理とか開票管理任せて大丈夫だろうかという不安があり得ます。したがって部分的には、奥の個人としては分からなくはないんですが、裁判官、検察官、警察官、国民投票運動を禁止しなければいけないのかどうか、疑問が少しあります。で、さらに次いきます。公務員などおよび教育者がですね、地位利用による国民投票運動の禁止と、いうことですから、教育に関わっている、ものとか公務員がやはり国民投票運動をすると、規制がかけられるだろうということですね。で、これも後で繰り返しになると思いますが、録音をされているながらあえて言いますが、
国民投票になって運動しろということになれば、僕は革新犯としてやらざるを得ませんから、反対、改憲というものの問題性というものを、少なくとも憲法の研究者として、一日の大部分憲法を考えることを仕事にさせてもらってますので、そういうものとしてですね、日本国憲法の意味なり、あるいは改憲に基づいてこの改憲をなされたらこういうことがなりうるよということは言い続けなければいけないと言いますか、言い続けることを決意表明をちょっとしなければいけないというふうに思ってますが、逮捕されますよね、捕まるでしょう、それで、あるいはとりわけ、学校の先生方もですね、平和に対する強い思いを持たれている方々が平和憲法の意味について説かれるということもしんどくなるし、目をつけられれば、逮捕されると、いうことになろうかと思います、ごめんなさい、これもちょっと言いません、やめますで、それから外国人の国民投票運動、これも禁止、されます。ですから日本国憲法の9条の意味は、例えば1999年でしたか、ハーグの、市民平和会議で、世界の平和を願う人たちが、全世界の国々が日本国憲法9条のようなものを持ったらいいと、こういうふうに思ってる。あるいは、ハワイに住まれて、ハワイですよね、オーバビーさん、がですね、9条を広めるべきだという運動をされている。で、彼なんかがですね、あるいは外国の方々が平和憲法の意義を感じてですね、何らかのアクションを、起こさすということも、できないように回す。で、それから予想投票の公表、これを禁止したり、新聞紙または雑誌の虚偽報道等の禁止、新聞紙または雑誌の、不法利用等の制限、放送、事業者の虚偽報道等を禁止するという形で、メディアに対する、相当な規制をかける案を、骨子として、自民と公明はまとめようとしているようです。で、罰則として、買収であるとか国民投票の自由妨害罪、それから投票の秘密侵害罪、国民投票運動の規制違反の罪、その他の罪に関し必要な罰則規定を置くと いうことです。後でご議論ください。
で、あともう早めに終われそうです。
マルシーは一貫して賛否を問うということです。指してるんですか？
いや、指してません。指してません。一つ一つになろうが、一括になろうが、丸かペケかを、あるいは賛成評価、反対評価をつけて、記号をつけて、投票箱に入れてほしい。それだけを言ってるわけです。で、大きな4番目ですが、国民投票法案の争点と、問題点ということです。で、一番問題になるのが一括投票か、それとも、条文ごとの投票かということではないでしょうか。で、素直な感情からすればですね、こんな大事な問題を国会がまとめるものに、委ねて、その国会がまとめたものを丸しますかペケしますかというのではなく、国民の側でですね、一つ一つ丁寧に吟味をしたいと、これが当たり前のように、思われます。で、渡辺治さんはですね、毒まんじゅうとかいう言葉を使いながら、まず会見を進める側からすればですね、建前はないんだけれども、本音からすると、毒の入った、甘いもののように、9条を変えるという毒をですね、プライバシーであるとか、環境権であるとか、そういった、まんじゅうのように見せかけて、一括方式を狙ってくるだろうと、いうふうに言っています。しかし、国民の素直な、感情、あるいは民主主義というものに照らし合わせたり、あるいは、憲法の重要性、これを真剣に論じるならば、やはり一括投票というものはおかしくなるのではないかと思われます。 で、2001年の憲法調査推進議員連盟の国民投票法案では、注意書きとして、次のようなことが書かれています。憲法改正の内容が複数の事項にわたる場合、一部に賛成で一部に反対という意思表示の方法を認める必要があるのではないかが問題となる。これは改憲議連の方々も認めてるわけです。認めてるんだけれども、これをですね、本音としては一つ一つなんてやってたら手間もかかるし、彼らの本丸である9条改正っていうのが、9条改憲っていうのができなくなる危険性が極めて高いと。
つい最近ですけれども、読売新聞が例によって憲法の世論調査を取りました。で、改憲9条に限らず、改憲全部というものを支持しますか支持しませんかというところでは、改憲支持者が 61% です。で、これは実は去年 65% ですから減ってるんです。減ってるんですけれども、読売は社説でですね、改憲の機は熟していると、こういう社説を載っけてます。で、9条について、ごめんなさい、人持ってきたらよかったんですけれども、40% を超える方々がですね、9条を変えるべきだというふうに言ってます。ところが、20% を超える方々が、今のような9条を残しながら、自衛隊も安保も認めるというような立場になる。で、さらに 18% の方々が、9条の方に進めるべきだという、現実の方の9条の側に変えるべきだというのを 18% の方がつけてて、実はその両方を足すとですね、9条改憲よりも5件のが、9条についてですよ、5件のが多くなるんですよ。で、このことからもわかるように、あれだけ改憲を煽っている、推進している読売新聞の、世論調査ですらですね、9条については微妙ないしは5件派のがちょっと上なんですよね。で、ちょっと古くなりますけれども、去年やられた NHK では37-37で、5件と改憲全く9条については一緒だったと思いますし、朝日では9条については5件のが上だと思いますから、そんなことから考えると、条文ごとの国民投票をやったら、9条については、負ける可能性があると。で、こんなの頻繁にできませんから、一回負けてしまったらですね、大きな状況変化がある限り、また出すことはできないと。むしろ9条で負けてしまったらですね、これはもう9条改憲が当分の間タブーになるということすらあり得るはずですから、これは避けたいというふうに考える、9条改憲を、狙っている人たちはですね、やはり一括投票方式で全部丸め込んで、なんか新しい憲法の方が新しいイメージ、自民党の改憲要項を見たらですね、ものすごく古臭いんですけれども、ここについても余談になりますが、民主党の枝野氏はですね、自民党こそが一番の護憲政党だと、 こう言ってる。なんで護憲政党かって言ったら、新しい議論の状況っていうのを全然、国民の議論状況とか新しい議論の進み方っていうのを全然考えずに、自分たちの価値観ばっかりを前面に出してるから、一向に、国民から、なんて国民的な合意は作れないし、他の政党と、一致が取れないと、いうことで、枝野氏は自民党こそが最大の護憲政党ではないかと。こんなことは朝日の出してる論座ですか、あれにはまあ書いています。しかし保守陣営というのは極めて巧みですから、自民党がこんだけ過激なことを言っといて、いざという時には落とすところを落として、合意を達して、かつての自民党案とは変わって相当程度今の状況を合わせる案に歩み寄りました、だから新しくなったんですよということを、これ頻繁にやってきますから、時として自民にしろ、あるいは自民党の中でもですね、極端なことを言わせておいて、そしてその後歩み寄らせて国民の合意を取りましょうということがなされる可能性はありますので、自民党案を、むちゃくちゃむちゃくちゃということで安心するわけにもいかないと、いうことかと思います。で、話は戻しますけれども、いずれにしましても民主主義という考え方とか憲法の重要性、あるいは国民意識と照らし合わせても、条文ごとの投票ということに、しなければいけないというふうに思われます。ところが、会見連の人たちはそのことを、会見議連の人たちはそのことを理解は示しておきながら、そんなこと言えないと。しかし、そのような場合は、国会が改正案を発議する際に、改正となる、それぞれの事項ごとに発議を行えば、各事項に関わる発議に対応して投票を行うことになるので、一部賛成、一部反対の票を投じることと同じ結果が得られるのではないか。すなわち、この問題は国会の発議の方法を工夫することによって解決できると思われると書いてて、ちょっと意味がよく不明なんですけれども、渡辺治氏の解説では、改憲案発議のところまで、決着をまあ先延ばすと、この一括投票か条文ごと投票については今の段階では判断せずに、もう少し議論動向、国民の世論動向等を、見極めながら、そして、改憲発議をする段階に、決着を先延ばしたんだと、こういうことをまあ、評価しております。で、先ほども触れました、国民投票運動規制についても、ついてですが、これは全く不合理としか、言いようがないように思われます。公務員教員の、運動規制の、問題ですけれども、ここからまず考えてみたいと思います。公務員が、政治活動というものを制限されていることは、ご承知の通りかと思います。有名な事件では、北海道の猿払事件っていうのが、まあ、ありました。社会党のポスターを貼ったですね、ポスターを貼ったり、あるいはポスターを貼るのを依頼をした、郵便局に勤められている方がですね、勤務の時間外にやったと。にもかかわらず、まあ、逮捕されたという、そういう事件でした。で、これについて最高裁は、これを逮捕するという、ことは、そういう法律は合憲だと。逮捕するということを正当化しましたね。その時に使われたのが公務員の政治的中立性ないしは行政の中立的な運営、これを図らなければいけない。さらに加えて国民の信頼、こういったことを図るために公務員が政治活動をしてはならないんだと、こういう、論法で最高裁は判決を書きました。すなわち、なぜ、繰り返しになりますが、なぜ公務員が政治的な活動ができないのか、それは、公務員には政治的な中立性が求められているからだということかと思います。で、もう一個先に言っておきましょうか。ただですね、政党とか候補者を支援するという政治的行為と、憲法を変えるべきでないとか、こう変えるべきだという護憲とか改憲運動というものは質的に違うのではないでしょうかと、こういうふうに考えるわけです。じゃあどう質的に違うのかということを説得力ある形で言わなければいけません。 で、これは、一番最初に言いましたように、憲法というものが枠組み、土俵を作っているものだ。すなわち、憲法の下で政治が行われる行政というものがなされたり、政策論争というものがなされる。その土俵、土台、枠組み、これがですね、憲法を作る、あるいは憲法を改める、憲法を守る、ということになろうかと思います。で、この土俵の上でなされているのが行政のわけです。じゃあ、その土俵自体をどう作るかというときに、行政の中立性とか、公務員の政治的中立性という、そういう要請というのは、果たして必要なんでしょうかという疑問を僕は持ちます。そもそも、選挙運動にしても、僕自身は、公務員の選挙運動をはじめとする政治活動、なんであそこまで規制するのかと疑問に思ってます。疑問持ってますけれども、さらに、改憲、あるいは、憲法改正、のですね、国民投票運動の時にですね、その論法を持ち込んでくるっていうのはもっとおかしいのではないかと、こういうふうに考えます。あえて次のようなことは、ちょっとメモでは書いておきましたけども、憲法を作るとか変えるというのは革命に匹敵する、まあ憲法改正というのは革命に匹敵することなんだと。そのような革命に匹敵するような、事柄をやるときにですね、公務員の政治的中立性とか、そんなことを言ってるような状況ではないのではないかと。で、さらに、憲法を作るのは、国民の憲法制定権、これに基づくという考え方からするならば、警察官とか教員、公務員、こういった立場を超えて一人一人の国民として行為するということが、行動するということが本来求められているのではないかと。で、さらにですね、立場ではなくって、それぞれの人はそれぞれの人の経験を持ってます。で、宗教者ならば宗教者の経験、ジャーナリストならジャーナリストの経験、研究者であれば研究者の、経験を持ってる。こういったそれぞれの人たちが持っている経験、蓄積しているもの、これらを存分に発揮してですね、で、その下で国民が真剣に考えて議論をして、で、あるいは声を上げて、確信を持った人から声を上げていく。その下で改憲運動というのがなされたり、護憲運動がなされる。これが叱るべき、ありようではなかろうかと思うのですが、これについてもいかがでしょうか。それから2番目です。マスコミ規制の問題なんですけれども、これは公職選挙法で、公職選挙法で特定の候補者を支持するとか、政党を支持する、これを規制するのというのとは、比べ物にならないぐらいの規制効果を上げるように思われます。選挙の場合であれば、例えば自民党を、支援するような報道をしたとか、いやこれはダメだとか、あるいは民主党をですね、支持するような、扱い方をやったと、でこれが制限される、これをよくわかると、明らかにこれ自民党がいいでしょうとか、民主党の方が筋が通ってますねと、こう言ったらはっきりわかると。しかし、例えば憲法改正の問題について、日本国憲法の意義のようなことをですね、マスメディアが報道する。これどうなるんだろうか。日本国憲法が持っている価値であるとか。これを報道するということが、すでに、護憲側についてる。ということで、規制されはしないかと。で、さらにそれがされなかったと仮にしてもですね、マスコミの側は萎縮はしないかと。こういう報道を本当はしなければいけないんだけれども、これをやったら咎められるかもしれないから、ちょっとここまではやめて、ちょっと自己規制を張ると。こういうことはありえないかと。ならば、最も議論がなされなければいけないところで、議論が、少なくなってしまうと。こういうことは、やはり警戒しなければいけないと思われます。ただですね、公職選挙法では、一番典型的なのが個別訪問というのが禁止されています。一件一件尋ねていって、私は何々政党が、年金の問題について、最も言ってることが妥当だと思うので、ぜひ何々とお願いしますなんていうことを一件一件尋ねていってですね、議論をして説得をすると。これは一般の国民がやることも禁じられています。個別訪問は、禁止されています。で、ところが、
それをさすがに禁止するということは、憲法改正の国民投票運動のところで戸別訪問を禁止するということまではさすがに言ってこないと思うんですけれども、ひょっとしたら言ってくるかもしれません。しかし言ってこなかったとしてもですね、次のような問題があり得ます。選挙と同時に国民投票が行われる場合、戸別訪問をやって、ご県に、今の憲法には価値がありますよという戸別訪問をやって、ご県の、側を支持してくださいねと、やっぱり今の球場を大事にしましょうね、こういうことをやったと。それが共産党への支援運動だとか、社民党への支援運動だという形で、選挙と国民投票が同時になされたときに、選挙運動で戸別訪問をやったという形で、捕らまえられるのではなかろうか。これは渡辺治さんがそう言っておられます。で、支援とみなされる危険性だということです。と考えると、相当多くの問題を抱えているということは、ご理解いただけたんではなかろうかと思います。で、最後に、くくりたいと思いますが、じゃあこの国民投票法案とどう向き合ったら良いのだろうかということです。で、自民党の議員なんかからは次のようなことを言う人がいます。憲法に96条で改正手続きを定めているんだと。で、改正手続きを定めているのにそれを具体化する法律が作られていない、これは立法不作為ではないか、不作為というのはサボり、国会がサボっていることになるのではないかと、だから早急に作るべきだと、こういう議論があるんですけれども、これは法律やってる人間からすると何バカなこと言ってるのという、まあそういう話になります。で、立法不作為っていうのを法的に成立させようと思う、あるいは法的に成立するのはですね、個人の権利侵害の訴えがあると、例えばハンセン病の患者の方々がですね、立法が不作為によって、相当程度、人権、苦しめられてきたとか、人権が侵害されてきたとか、こういう人権侵害がまずあって、その訴えがあるにもかかわらず国会が引き続きサボり、あるいは怠けてですね、人権救済に必要な立法であるとか法改正をしなかった、こういう時に立法不作為というものが、法的に認められると、だからまあ一つの運動論的にですね、改憲論者たちが立法不作為だと言ってるんですけれども、これは法律論としては、ちょっと成り立たないというふうに思われます。で、国会がむしろですね、国会が立法しなかったというよりも今まですることができなかったのではなかろうかと、国民投票法案作りたくてもですね、そんなものを作ると改憲に向かって一歩前進することになると、それに対し、改憲に反対する勢力、これが抵抗したと、これで結局作れなかったというのが、実態ではなかろうかと思われます。で、次が、今日集まられている皆さんの中でも、議論の分かれるところになるのではないかと。この国民投票法案が議論をされ作られるということは、ご県を、ご県の立場に立たれている人たちからすると相当苦しい状況になります。外堀がもう閉じられたような状況になるでしょう。で、逆に改憲論者からすると勢いがつく、これは事実でしょう、これは事実でしょう。だから一つの論拠として、一つのその立場としては、憲法改悪の手段でしかない国民投票法案、これを立法化することに反対だという立場、当然あり得るかと思います。で、それに対し、僕はちょっとそこにはちょっと組みしにくいなっていうふうに個人的には思ってるんですが、それに対し具体的な中身を問題にしていく。例えば、今日出てきましたように、有権投票、有効投票の過半数ではなくて、投票総数の過半数にすべきであるとか、あるいはこんなの国民投票運動規制というのは無茶苦茶だということをちゃんと分からせていく。一括投票か、条文ごと投票かにしても、普通から考えたら条文ごと投票でしょうということをしっかり説明していって、この中身を問題にしていくという立場とがあったときに、運動論的には作られると、相当程度後退してしまうかもしれないけれども、だから、作るべきではないという議論、よく理解はできるんですけれども、僕としては、一つ一つの中身というものを、叩いていく、説得していく、ことが大事ではなかろうかと思います。で、多くの国会議員がね、 おそらく多くの国会議員は公職選挙法の選挙運動規制のところをほとんどそのまま国民投票法案の運動規制のところに持ち込もうとしてきてると。でそれに対しては選挙と憲法改正の国民投票とではレベルが全然違うんですよということを丁寧に言ったらですね、これは分かってもらえるのではなかろうかと思うのですが、苦い顔をされている方が普通に見受けられますので、このあたりに、留めたいと思います。あとちょっと宣伝も兼ねてなんですが、参考文献の中で左腕の義和ほか編総批判会見論っていうのが、つい1週間前に、できました。で、これには前の講師をずっと務められてました張先生も書かれてますし、奥の私も僕も書いております。で、そもそも名前を何度か出しました、上田勝先生という僕の師匠ですけれども、彼が古希になるので、古希記念として、出すんだけれども、彼はずっと戦っておりましたので、戦う古希論集にしよう、普通古希論集なんて言ったらですね、なんか箱に入っててこう開けると白い紙と一緒になんか写真が出てくるんですけれども、上田先生にはそれは合わないと、戦う古希論集にしましょうとかわけのわからんこと言ってですね、さらに古希論集っていうのは本人は言われる側はですね書かないもんなんですけれども、本人にも書いてもらうという、そんなことをやって、出した本です。もしご希望の方がいられたらですね、これからは宣伝ですけれども、次回の時にでも安く持ってまいりますので、ちょっと後でペラペラめくっていただければというふうに思います。ちょっとこれとちょっともうこれ言った方がいいんですけど、これと関連して龍谷大学に上田先生が勤められてたんですが、龍谷大学の学長に信楽高丸先生という松岡さんご存知だと思うんですけれども、学長がいられまして、で彼も一つ手紙を送ってくださってるんですけれども、いや大学の学長がですね、次のようなことを、言い続けてるっていうことに、改めて大学っていうところの意味っていうか、そこが力を発揮すべきではなかろうかという思いをですね、ちょっと持ちましたので、そこだけ、ちょっと読みたいと思います。私は憲法第9条は、これ信楽先生の学長の、もう辞められてますけど、学長の文です。私は第9条は私たち多くの仲間の生命と引き換えに手にしたものだと思いますと。アメリカから押し付けられたとか、どうかとか言いますけれども、私たちにとってはやっぱり悲惨な戦争の代償として、生命をかけて日本の人々が作ったものだと思います。だからそういう意味で、私はこの憲法、ことにその9条の意思は、何としても守らなければならないと考え、あらゆる機会を通してそのことを言い続けているわけです。最近はそれが危なかしくなってきましたが、私は私の人生にかけて、生命のある限り、そのことを主張し続けて参りたいと深く念じておりますと。で、やはり大学の入学式とか卒業式の時に、憲法の大切さっていうのを言うんですよね。そのことを言われると。浄土真宗系の一つの大学ですけれども、そういう学長がいられたところで、僕も関われた学べたということも含めて、少し熱くなる思いをちょっと持ったということも、ちょっと録画が長くなりましたけれども、思いながら宣伝させていただきまして、報告とさせていただきます。どうも。